こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯に淡々とお届けいたします。ですね、ふと思いつきまして、新コーナーを設けることにいたしました。名付けてですね、投資の知恵先見の洞察。まあこんな風に大冗談に構えましたけれどもですね、まあただ思いつきのコーナーであります。と、著名投資家やですね、著名じゃなくても優れた投資家思想家の方たちの言葉をお伝えできればなと思っております。まあ、株式投資、投資に役立つ言葉という感じですね。ちょっと思い出話から始まるんですけれども、ずいぶん前にある大学でですね、臨時講師を務めたことがあります。親しくお付き合いさせてもらっている方、そこで講師をやられているあの方の代理で、勤めさせていただきました。で、その講師の方もですね、公認会計士で私の尊敬する先輩なんですけれども、で、ファイナンスをテーマとした講義でありましたので、それに関わるものということで、であれば好きなようにテーマを設定して進めていただいて構わないというふうに、言っていただけましたので、なかなか自由度が高い状況で講義の臨時講義のテーマを選ばせてもらいました。まあ、ありがたいことですね。で、ゆえにですね、もちろん投資について、また決算書、財務諸表の読み方について、投資理論と会計理論と、また優れた投資家たちがこれまでに得た洞察や彼らが今に伝える投資の知恵といったことをですね、まあ、できるだけ学生の皆さんに興味を持ってもらえるようにと思いまして話した記憶があります。で、まあ、こういうテーマは私自身がですね、一番興味を持っていることそのものでしたので、やる方も楽しかったですね。準備にもかなり気合が入ったというのを覚えています。ですから前日はですね、深夜3時まで資料を作っていた、パワーポイントで一生懸命資料を作っていたっていうように、記憶しています。で、そんな中でですね、その講義の中で、夏の講義だったんですけれどもね、千葉大学の学生の皆さんを前にしてですね、こんな言葉を紹介いたしました。決算書、財務諸表というものはビキニの水着に似ている。あらわになった部分も興味深いが、真に重要な部分は隠されたところにある。これはですね、私のオリジナルではなくてですね、確かバートン・マルキールという人物の言葉であったと記憶しています。若かりし日の私、僕はですね、この言葉を聞いて読んで、まさしくその通りと膝を打ったんですよね。で、しかもユーモアを含んでいまして、機知に富んだ言葉であると素直な心で素直な気持ちで学生の皆さんにこの言葉を紹介したんです。で、今こうやって思い出してみましてですね、ふと思うんですけれども、結構女子学生の皆さんも多いんですよ。で、なんか目を輝かせて聞いてくださっている中でですね、こんなことをこう方言してしまった私なんですよ。で、いかにこう引用とはいえですね、もしかしたらセクハラとか思われたりしないだろうかなんてことをですね、思い出して、こう思い出の中で少々冷や汗をかく、現在の私だったりするんですけれども、けど、まあこの言葉をですね紹介した時、その目の前に座っていた女子学生の方はですね、こうにやりといい笑顔を見せてくれたわけですよ。なので、結果良ければと言いますか、まあ良しとしておきたいなと思っております。ちょっと長くなってしまいましたね。新コーナー、こんな風にちょっと面白い言葉であり、なかなか深い、知恵じゃないでしょうか。というわけで、今回はですね、会計をメインテーマに取り上げたいと思います。で、何をお話しするかと言いますとですね、昨今のニュースで日経新聞の投資財務欄などを丹念に読まれている方はですね、最近こういうテーマにしばしば接していると思います。どんなことかと言いますとですね、どんな話題かと言いますと、税率低下で利益減少の話です。例えば先日、新越化学工業と という会社がですね、10月から12月までの第3四半期決算を発表しました。で、売上高は前年同期比ほぼ横ばいであると。で、まあ、2700億、この3ヶ月間の売上それぐらいでした。ただし、しかし純利益は 5% 減の246億にとどまった。なぜか主に税金費用の増加が響いたというふうなことがですね、あの日経新聞で報じられておりました。どういうことか、この背景にある出来事としてはですね、法人税法が改正されたんです。で、法人税率が2012年の4月以降開始の事業年度から引き下げられる、税率が下がるということになりました。企業の税金負担が減るわけです。それなのに、あの税金費用がですね、逆に増えちゃってるというのが昨今の決算発表の状況なんです。なぜなんでしょうかね。ちょっとおやっと思いませんか。思いますよね。なぜなのかっていうのが今回のテーマです。こういう会社非常に多いですね。例えば、あの他に JR 東日本でしたら、その今走っている機の2012年3月期の業績見通しにつきましついて、法人税に伴 法人税減税、法人税率の低下に伴う繰延税金資産の取り崩しなどの影響が約280億円であったと。で、旅客需要の回復などで経常利益が上振れしたものの、このネガティブな影響で打ち消される形になった。またヤマトホールディングスも、まあ、同様な、決算の状況になっているようです。で、関わってくるのはですね、税効果会計というものの影響です。信越化学工業の場合はですね、法人税率の引き下げに伴いまして、あの取り崩さざるを得なくなった繰延税金資産が20億ありましたと。で、これが利益にダイレクトに響いてきてしまっているんですね。で、繰延税金資産というものはどんなものかと言いますと、あの貸借対照表のですね、資産の部に現れてくる項目なんです。まあ、もちろん価値ある財産として乗ってくる資産項目です。繰延税金資産というものはちょっと前、話題しばしば大きく取り上げられたりしたこともあるんですけれども、最近再びクローズアップされてきた会計用語じゃないですかね。で、繰延税金資産というものは税金の前払い分というふうに言われることもあります。ただ単純にそう捉えて、欲しくはないなと個人的には思います。確かに繰延税金資産というものは税金の前払い分といった面もあるんですけれども、厳密に言うと微妙にニュアンスが異なります。シンプルに表現するとしたならば、こういうことになるんじゃないですかね。つまり将来の課税所得の減少が見込まれるのなら、その分の税金減少見込み分を資産に計上してもいいですよというものなんです。そのようにして価値ある資産とみなされて現れてくるものが、資産の部に、乗っかってくる、計上される繰延税金資産というものなんです。まあ詳しく言っていくとなんか結構な時間が経ってしまうので、サクッといきたいんですけれどもでですね、今年から4月以降から税率が下がるってことです。ということは、これまでに比べるとですね、その将来の税金の減額見込み分、将来減るであろう税金の額が減ってしまうってことを意味するんですよね。なので、例えば将来100の所得減少要因があったとしましょう。で、仮に税率が 40% だとしたら、その 100×40% の40、これが繰延税金資産として計上されているっていう状況なんです。ところがこの度税率が 35% 程度に低下することになったとしたならば、そのすると計上が認められる繰延税金資産というものは 100×35% の35ということになるわけです。前は40認めてられていたんですけれども、それが35になった。じゃあ差額はどうなるか。それが繰延税金資産という資産項目の取り崩しが必要だねということになるわけなんです。で、その差額分というものがダイレクトに純利益を 引き下げる、ネガティブな影響を与えるっていうことになるわけなんですね。で、まあ、このように税率の低下による税金費用負担が増加してしまうという、こうパッと見てですね、おかしいなと、何なんだろうなと思えるような現象が、こういう制度変更の過渡期に現れたりするわけです。まあ、ある意味皮肉な話というか、まあ、面白い話ですよね。しかしですね、私たち投資家にとっては大切なのは実質的な意味で税率の低下というものはどんな影響を与えるかということなんです。まあ、企業業績にとってのですね、負担が減る方向にあるということに変わりはないわけです。仮に今回繰延税金資産という一つの資産項目がですね、取り崩しが必要になって、で利益が減る方向に数字が動いたからといって、その分さあお金を払えっていうふうに言われるわけでもないんですよね。まあ、損益計算というものを、企業の利益計算というものを理論的に行おうとした結果、このようなことになるという話です。ここで一つの洞察が得られるんじゃないのかなと思うんです。つまり利益というものは論理的な思考の結果として現れる一つの結論です。で、その結論というものは多くの仮説によって支えられているわけです。で、それゆえにその結論というものは決して唯一絶対のものではないということなんですね。多くの仮説のもとに成り立つ一つの見解と言えるでしょう。で、言い換えれば利益というものは経営者が会社を取り巻くステークホルダー、つまり利害関係者の人たちに示す一つの意見である、意見に過ぎないものであるというふうに、言えるのじゃないのかなと思うんです。で、まあ、このようなですね、会計のロジックというものをこれを聞いてくださっているリスナーの皆さんがですね、あなたがその理解してくだされば、今この瞬間から先単なる利益の変動だけを見てうろたえるということは少なくなるんじゃないのかなと思うんです。純利益が減ったぞというこの一つの出来事をもってですね、この一時をもってこれは大変だというふうに焦ってしまうっていうのはいささか早計ですよということを理解していただけるのではないでしょうか。で、結論なんですけれども、今回の結論です。で、常々、僕がですね、私自身が思いますのは、企業決算において大切なのは利益がいくらであるかということよりも、その利益がどのような過程を経て、プロセスを経て算出されたものなのかという、まあ、いわばプロセスの理解であるということです。どのように利益が計算されたのか、利益の数字以上にそのプロセスをですね、正しく把握して正しく理解することこそが、企業そのものの、ひいては企業価値の正確な理解につながるはずであると、信じるところであります。まあ、今回はこんな感じで、楽しい投資ポッドキャストをお届けいたしました。最後に軽く告知なんですけれども、私が表しました、著書、バフェットの謎、正しくは世界ナンバーワン投資家バフェットの謎、技術評論者より、出ております。 Amazon でも、販売を継続して、くださってますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。ちなみにですね、バートン・マルキールの話、財務諸表損益計算書はビキニの水着に似ているっていう言葉、確かこれバートン・マルキールであったよなというふうに思いまして、今ついさっき Google で検索してですね、財務諸表ビキニの水着バートン・マルキールで検索してみると一件ヒットしたんです。お、あ、やっぱり記憶間違ってなかったかと思ってみましたら、ある書評メルマガを書いてらっしゃる方がですね、まあ、具体的には1日1冊っていう、1日1冊人生の知恵っていう、私も あの愛読している書評メルマガなんですけれども、そのメルマガを主催されている方が、あの私の著書バフェットの謎、これをですね、あの紹介してくださってるんですよ。でその中で、あのその中にも、まあ、そのビキニの水着の話は書いてるんですけれどもね、あのそれを紹介してくださってるページが唯一ヒットしたっていうことで、あの何と言いますか、もうちょっと記憶をたどってみないと正確なところはわからないかなって思うんですけれども、まあそんな話です。もう一つ告知なんですけれどもね、あのただいまセミナーの準備を進めております。テーマはですね、あのストーリーで読み解く決算書、決算情報を読み解いて株式投資で豊かなリターンを得る技法といった、あの仮の、これは仮のタイトルなんですけれどもね、といったテーマで、あのセミナーの準備を進めております。通信講座、通信セミナーといった形で提供できたら、できるのするのが一番いいかなと考えております。で、興味がおありの方はですね、これからご紹介いたします楽しい投資友の会にへの入会手続き進めていただけたらなと思います。あの無料ですのでね。とまあ、こんなところですかね。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお届けしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって、楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所ではオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会の会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。セミナーを、開催したり、あの公開する際には、友の会会員の方を優先的に、またあの割引価格などでもって、あの提供してき、ておりますので、ご興味がおありの方は、ぜひどうぞ。ちなみに、あの楽しい投資友の会への入会金や年会費は一切かかりません。コストゼロで、ご入会いただけます。入会手続きはですね、楽しい投資研究所のホームページから2分もかからず、手続きを進めて完了していただけますので、ご興味がおありの方はぜひどうぞ。寒い日が続いておりましたけれども、今日は暖かくてですね、あのいい感じですね。ただなんかウクライナの方とか大変寒そうで気の毒ではあるんですけれども、まあ日本の方はそろそろ春の気配を感じられるということで、季節の変わり目、どうかお体を気をつけてお過ごしください。私も体調管理には気をつけて、仕事したいと思います。では次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いできることを楽しみに、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。さようなら。